人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その1、人生とは心を磨くための一人旅。人生とは心をきれいにするための一人旅です。私たちはまず、たった一人でこの世に誕生してきました。何が目的でこの世に誕生したかというと、人という存在として心をきれいに磨くために生まれてきたのです。優しさや愛、情熱や感動に気づくために改めてこの世に命を授かったのです。この世はそのものが心をきれいにするための大きな磨き石になっているようなものです。大変で辛いことばかりの人生です。何もしなければ食べてはいけず死んでしまいます。この世で生きていくために汗を流して働いて仕事をします。一人で生きるには寂しいから友人を作ります。愛する人がいないと愛が感じられないから愛する人と結婚します。こうして私たちは生きるためにせっせと動くのです。しかし動けば動くほど辛いことも出てきます。友人と仲良くなるばかりではなく、時には喧嘩もしてしまいます。結婚すれば下で一緒に生活するために二人で協力、あるいは家族ぐるみで協力しなければなりません。子供が生まれれば今度は子育てです。ハードルを乗り越えれば次のハードルがあり、そのハードルを越えればさらにまたハードルが待ち構えています。いつまで経ってもハードルが次から次へと出てきて、この世で楽になれることなんてないようです。この世こそ地獄ではないかと思えることです。しかし考え方を変えましょう。辛いことがあるのはあなたの心をきれいに磨くために存在するのです。仕事で辛いことがあったりするのは仕事を通して自分を磨くためです。人間関係で揉めてしまうのは人を通して人とのやり取りを勉強するためです。恋人と喧嘩をしてしまうのは愛について考えるためです。子育てで苦労することがあっても子供を通して愛を学ぶためです。何かトラブルがあるのはその大切さに気づいてもらうために存在しているのです。心を磨くために生きる。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その2、天国のような人生を歩む人、地獄のような人生を歩む人。私はまだあの世は行ったことがありません。正直なところあの世のことについてはわからないとしか答えられません。ですがこの世に関しては私が実際に生きて経験している世界ですからよくわかります。この世という世界はなぜ辛く大変なことばかりなのでしょうか。それはこの世は私たちにとって心を磨くために存在している修行の場だからです。何もしなければうまく生きていけないような世界として出来上がっています。一生懸命に生きる人がこの世では愛を感じ、報われ幸せに生きることができるようになっています。一生懸命に人を愛したり一生懸命に働いたりする人が少しずつ愛に気づき生きることの喜びを知るようになります。生きることは確かに大変なことですが、些細な幸せに気づくさえすればこの世は一転してとても幸せな世界にもなります。そういう縁があり、この世において心をきれいに磨こうとしない人はうまく生きていけません。あなたが心をきれいに磨こうとする人かそうでない人かで人生が天国と地獄であるかのように二通りに分かれてしまうのです。天国のような人生を歩む人、人のために一生懸命に生きる人、今を一生懸命に生きる人、辛い出来事も自分のためだと考えるプラス思考を持っている人、素直な人、正直な人、進んで学ぼうとする人、こうした人がこの世ではうまく幸せを感じながら生きていけるようになっています。それに対してこの世を地獄であるかのような辛い人生ばかりを送ってしまう人は次のような人です。地獄のような人生を歩む人、一生懸命に生きない人、自分のことしか考えない人、人の迷惑になるようなことをする人、悪口を言う人、この世の流れを乱そうとする人、嘘をつく人、勉強をしない人、こうした人は天罰とは言い過ぎですが、それ相応の辛い人生を送ることになります。いつまでも自分のことしか考えていない人は、当然仲のいい友人もできず、愛を知ることもなく寂しく生きることになります。勉強をしない人は賢く世渡りをすることができず、何かあるたびにつまずいてしまいます。友人とも喧嘩したり、結婚してもうまくいかなかったりと、なかなか思うようにいかない人生となります。誰かが自分の人生の邪魔をしているかのような、うまくいかない人生を歩むことになるのです。誰かが邪魔をしているのではありません。自分からこの世の流れに反した生き方をしているため、全てがうまくいかないだけです。この世でうまく生きていくためには、この世のルール、つまり流れに乗って生きることが一番重要です。川の流れとは逆に向かっても、いつまでも川の流れが強く、なかなか前に進みません。しかし、川の流れに乗っていけば、ほとんど力を加えることなく、ぐんぐん前に進むのです。人生も同じです。あなたが人生でうまく流れに乗って生きていくためには、素直にこの世の流れに沿った生き方をすることです。そのために、まずこの世とは自分を磨くために存在する修行の場ということに気づくことが必要なのです。この世は自分を磨く修行の場と考える。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その3、うまくいかない人生は、まず自分を振り返ってみることが大切。うまくいかない人生を他の誰かのせいにするのではなく、自分に原因があると考えることです。考えることができなければ、ここで読むのをやめましょう。努力をしない人を私は助けることはできません。自分の中に原因を探し出す努力をしない人は幸せになれないという世の中に出来上がっています。自分に原因があるから、結果として人生が辛くなったに当たってくるのです。この世の流れに反することは、川の流れに逆らっていることと同じであり、うまく前に進むわけがありません。向かってくる川の流れが強く当たってきたり、川の上流から石ころが転がってきたりと、何かと障害が多くやってきます。この世のルールという流れに反している人は、辛い人生を送ってしまうことになるのです。まず、自分の行いを振り返ってみましょう。嫌な思い出であること、よく当てはまることがあります。嫌な思い出は、相手、自分に原因があるのではないですか。人に迷惑をかけたり、嫌な気持ちにさせたりするようなことをしてしまったから、辛い出来事になってしまったのではないですか。あるいは、単にあなたが勉強不足だけだったのかもしれません。いずれにせよ、自分に原因があると考え直すことができるはずです。私も過去を振り返れば、嫌な思い出はたくさん出てきます。友人と大喧嘩をしたり、恋人に振られたり、仕事がうまくいかなかったりと、泣きたくなるようなことはたくさんありました。しかし、そうしたことは、たまたまそうなったのではなく、当時の私に原因があったわけです。相手の気持ちを考えずに自分勝手な発言や行動をしてしまったため、トラブルへと繋がっていったのです。その時の私は大変落ち込み、イライラしていました。しかし、時間がしばらく経つにつれて、冷静になって過去を振り返ることができるようになりました。すると、ほとんどのトラブルの原因が自分であることに気づいたのです。私は恥ずかしくなってしまいました。なんと、身勝手な行動や発言をしてしまっていたのかと恥じれば恥じるほど、二度とないようにしようという気持ちも働きます。こういうことを繰り返しながら、人間は少しずつ心を磨くのです。うまくいかない原因は自分の中にあり、その原因を克服できたときが成長できる瞬間です。うまくいかない人生は自分から原因を探します。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その4、見かけはきれいな人でも心が汚い人もいる。心のきれいさは見かけだけではわかりません。見かけはきれいな人でも心が汚い人はたくさんいます。私は先日、きれいな格好をした女性を見かけました。見かけが整いきれいですから、お上品な方だと思っていると、突然、タバコを取り出しました。タバコを吸いながら、道の真ん中を歩き、吸い殻をポイ捨てしたところを見て、こういう人なんだ、とがっかりしました。いくら見かけがきれいな人だからとはいえ、心がきれいだとは限りません。人の内側にある精神的な部分であるだけに、目には見えないわけです。しかし、一瞬ですが、内側が外側に現れることがあります。態度、行動、発言の瞬間です。態度、行動、発言を見れば、その人の心の中が垣間見えてきます。外側の身なりや髪型は心が汚くてもきれいに変えることが簡単にできてしまいます。しかし、きれいな発言、態度、行動はきれいな心から出なければ出てこないものです。その人となりを知るためには、見かけより態度、行動、発言を見ることがポイントなのです。心をきれいに磨くためのポイントはここにあります。心を磨くためには、髪型やブランドもので身を固めるのではなく、発言や態度、行動を磨くように心がけることなのです。鏡に向かって一生懸命にお化粧する努力より、言葉遣いが人を不快な気分にさせていないかと気をつける方が重要なのです。見かけの綺麗さに騙されないようにする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その後、心がきれいになるポイントは3つ。 態度、行動、発言。心が綺麗な人はどんな人なのでしょうか。それは、3つのポイントがあります。態度、行動、発言です。心が綺麗な人は必ずこの3つが綺麗です。3つのうち1つだけでは不十分。3つとも揃っていることが条件です。心の綺麗な人は相手を思いやる態度があります。今を一生懸命に生きる行動があります。人にありがとうございますと感謝をする発言があります。お礼の話を書くという行動をしています。人が喜ぶような発言をします。いつも謙虚で腰の低い態度でいます。心が綺麗な人はこうした態度、行動、発言が綺麗でいるわけです。心を磨くための方法もここにあります。愛されたければ思いやる態度になることです。ありがとうございますという話を書いたり、会いに行くために行動したりします。断ることにありがとうございますと発言を意識してみましょう。例を挙げればキリがありませんが、基本的に思いやる気持ちが込められていれば何でも構いません。心が綺麗な人は意識しなくてもできていますが、そうでなければまず形から入っても構いません。最初は抵抗があっても形だけでも心がけていけば、だんだん気持ちに変化が現れます。発言、行動、態度にはあなたの内側にある思いやる心を変える力があるのです。態度、行動、発言を綺麗にする。人格を磨いて心を綺麗にする30の方法。その6、恥ずかしい経験によって心の改善がなされる。私は学生時代友人と一緒に同居していた時期がありました。恥ずかしい話ですが、その友人とは最後には喧嘩別れをしてしまいました。私がトイレ掃除や食べ終えた食器をきちんと洗わなかったことが原因でした。自分としては食器をきれいに洗いました。もちろんトイレもきれいに掃除しました。しかし一緒に同居している友人からすれば全然できていない状態だったそうです。昔から食器の洗い方やトイレ掃除をいつも頭任せにしていたので自分がしている掃除が甘かったようです。私はその時自分は悪くないと思っていました。揉めた結果私が部屋を出て行き、それからは一人暮らしをしています。しばらく時が経ちました。今になってその一件を思い出すと、確かに自分の掃除の仕方に問題があったと思えるようになりました。あの時の私がした掃除は確かに全然できていないなと今になって気づきます。友人が怒るのも無理はないと恥ずかしくなりました。それに気づいてからは掃除はきちんとするようになりました。過ちを償うような気持ちです。イライラしたりムカついたりした経験の意味はその時は分かりません。その時は腹が立っているため落ち着いて考える余裕がありません。後になって気づきます。時間が経てば落ち着いて振り返ることができるようになります。例えば学生時代先生からひどく叱られて腹が立った経験を思い出してみましょう。本当に相手だけが悪かったのかと振り返ると、必ずしもそうとは言い切れない部分が出てくるのではないでしょうか。思い出したくもないムカついた経験は反省材料になります。自分の恥ずかしさに気づいて自分の行いを改善するのです。過去の思い出したくもない記憶を思い出し自分の恥ずかしさに気づく。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その7、当たり前の感謝に気づく人は心がきれいな人。あなたの心をきれいにするためには、まずありがとうを一つでも多く見つけていくことです。本当は感謝していくことが一番大切ですが、まず感謝するべきポイントにあなたが気づかなければ上のしようがありません。自分にとってありがとうと言えることなんてないとは言わせません。ありがとうと言えることがなければあなたは申し出ます。誰かのお世話にならずしてこの世で生きていくことはできません。自分の一日を振り返るとありがとうと言える場面が必ず存在します。それもあなたが思っている以上に数えきれないことがたくさん存在しています。あなたはただ感謝するべきポイントに気づいていないだけです。本当は毎時間でもありがとうと言えるはずなのですが、お世話になることが当たり前になりすぎて感謝にすら気づけないのです。物を売ってくれるおじさんやおばさん、会社の同僚からのアドバイス、上司からのお説教、友人がいてくれるということ、友人から電話がかかってくるということ、ご体満足であるということ、自分が今生きているということ、こうしたことは当たり前すぎてありがとうに気づけない場合が多いのです。しかし知らず知らずのうちに自分はたくさんの人に支えられているということに気づかないといけません。気づいて一言でも多くありがとうと言えるようになることが心をきれいにするポイントです。ありがとうという感謝があなたの心をきれいにし、周りにいる人たちの心も一緒にきれいにします。当たり前の感謝に気づく。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その8、挨拶は知らない人にも進んですること。挨拶は小学生の頃はよくできていたのに大人になるにつれてだんだん下手になっていく人がいます。恥ずかしさという意識やただの挨拶くらいと侮辱する人です。こういう人は毎日人と会った時に挨拶をする習慣がないため、それだけで人と触れる機会が減ってしまいます。見知らぬ人とのコミュニケーションは挨拶をしないことには始まらず、挨拶なしの初対面はとても印象が悪くなります。ファーストインプレッション第一印象は明るく元気であること好感を持ってもらえます。挨拶が習慣になっていないと第一印象が悪くなり大きく損をしてしまうことになるのです。私の仕事上の同僚にウナジンさんという挨拶が上手な女性がいます。もともと彼女とは同期で同じ職場に配属されたのですが、初めて会った時から挨拶はよくしていました。私とウナジンさんが職場の廊下を歩いている時のことです。自分がお世話になっている人はもちろんのこと、知らない人とすれ違っても誰かまわず挨拶をします。おかげで彼女の顔は売れ、職場でも良いムードメーカーになっています。彼女は早朝からおはようございますと知っている人はもちろんのこと、知らない人にまで笑顔で挨拶をしています。私はそれを横で見ていて、いつもよく挨拶するねと褒めると、挨拶しないと雰囲気が悪くなるからと言っていました。確かに知らない人と廊下ですれ違うたびに些細な緊張が走ります。相手のことがわからないため警戒をしてしまうわけです。しかし相手から何か挨拶をしてもらえると悪い人ではないんだなとわかり、ほっと安心します。初めの印象が良ければ後になること差がついてきます。後に裏人さんは顔を覚えてもらえるようになり、仕事上でわからないところがあると誰かに助けてもらえるようになりました。自分に関係している人だけではなく、知らない人とも挨拶をしているため周りとの雰囲気も良くなります。いざという時に助けてもらいやすくなるのです。自分をアピールするために何も特別なことをする必要はなく、ただ日頃の挨拶を欠かさずすればいいだけです。知っている人だけでなく知らない人にも挨拶をすることがポイントなのです。知っている人にも知らない人にも挨拶をする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その9、お返しを習慣にすると感謝が目に見える形になる。心をきれいにするためにはお返しすることを習慣にしましょう。一方的にあなただけがお世話になるのではなく、あなたも相手に対してお返しとして何かお世話するのです。プレゼントをもらえばプレゼントのお返しをします。電話をかけてきてくれれば今度はあなたから電話をかけます。病気の時に看病してもらったならば、相手が病気で寝込んだ時には今度はあなたが看病をしてあげる番です。手紙を受け取ればお返事を書きます。こうした気持ちを通したやり取りを毎日積み重ねることで、どんどん心がきれいになります。自分だけで生きているのではなく、お互いに支え合って生きていることを実感できるようになるからです。一人よがりで生きている人はこうしたお返しを全くしません。自分の中心に世界が回っていると思っていますから、お世話をされて当たり前であり、お返しの必要もないと思っているのです。常に私たちはお互いに影響を与え合って生きています。それは当たり前と思うのではなく、目に見える形でお返しをすることで実感できるようになるのです。お世話をされたらお返しする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その10、きれいな心はきれいな姿勢に現れる。背筋の伸びた人を見るとしっかりした人に見えます。いえ、しっかりした人に見えるというより、ほとんどの場合本当にしっかりしている人です。心を引き締めたければ背中をピンと伸ばしてみましょう。背筋をピンと伸ばせば心もピンと伸びて引き締まります。背中を見ればその人の心の中が見えてきます。だらだらした気分で背筋が伸びているということはありません。心がピンとしっかりしているので背中もピンと伸びていきます。だらだら歩いている人は決まって背中も丸まっています。背中も丸くしてだらりとした歩き方です。それでいて大手を振って偉そうに歩いています。心も気持ちも引き締まっていないからなのでしょう。 心と気持ちが引き締まっている人は背筋がピンと伸びています。背筋を意識的にピンと伸ばすことで意識を引き締めることができます。姿勢によって気持ちまで変化させることができるのです。背筋をピンと伸ばして歩く。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その11。意識は目に見えない。書いてみないと見えてこない。私は執筆業でよかったと思うことがあります。書くことでモヤモヤした本当の自分が見えてくるからです。決してそういう理由で書き始めたわけではないのですが、結果としてはどんどん自分を発見する行為になっています。日頃から考えていることや思っていることでもそれらの意識は目に見えるものではありません。しかし、いつも習慣として書いていることで、それらのモヤモヤした意識がはっきり目に見える形で現れてくるようになります。実はハッピーライフスタイルの中で私が書いていることのほとんどは、書いている私でさえも驚く内容がほとんどです。自分が読んでいてもなぜこんなことを知っているんだと思うようなことばかりです。書いている途中で自分でなるほどと頷いていることがしょっちゅうあります。自分でも驚く内容ですが、実際に私が書いていることには変わりありません。どうやら私は知らないようで知っているようです。人間にはモヤモヤした意識でほとんどが占められています。しかし、それが書くという行為によって目に見える形として外に吐き出されます。たとえそれが元はモヤモヤした気持ちや感情、考え、意見でも吐き出してしまうと大胆な表現になっています。その吐き出されたものが本来自分の中に溜め込まれていた部分、あるいは隠れていた部分に当たるのです。無意識にモヤモヤした状態でも書くことで吐き出してしまえば、これが私の中に隠れていたものかと初めてわかります。自分の中にはたくさんの宝物が存在し、それらをただ発掘していないだけです。思い切って書くという行為によって目に見える形にすると、自分でもびっくりするようなものが吐き出されてきます。それが本当のあなたに当たります。自分でも気づかなかったもう一人の自分が見えてきます。無意識のために意識はしませんが、生活の中である一瞬に感じたり思ったりしていることは頭のどこかで蓄積されているのです。それが積もりに積もった状態になり、実はもうあなたの頭の中は宝の山でいっぱいのはずなのです。吐き出すという行為をしてみましょう。私がそうであるようにできないと思ってやってみてもできます。意識は目に見えないものであり、書いてみないことには見えてきません。日記でもパソコンでも手紙でも何でも構いませんから、自分を吐き出すフィールドを持つと本当の自分が見えてくるのです。自分の中に眠っている宝物を書くことで吐き出してみる。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その12。手紙を書くと心がきれいになる。今後どんなにコンピューター技術が進歩しても手紙はなくならないでしょう。手紙は人が心を磨くためになくてはならないものだからです。手紙を書くと心がきれいになります。手紙を書くことで自分の気持ちが整理されるからです。手紙を書けば相手に喜んでもらえるだけでなく、感じていることを文章として書き表すことができ、気持ちの整理になります。心をきれいにしてから手紙を書こうと思っている人はいつまで経っても書きませんし、書けません。心はきれいでなくてもいいから、まずとにかく書くことです。書いているうちに心が整理され、きれいになります。字は下手でもいいし、文章が上手でなくても構いません。あなたが実際に送った手紙を読んでくれた相手は喜び、人間関係の改善、向上につながります。人間にとって手紙はなくてはならないのです。お世話になっている人に手紙を書く。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その13。身の回りのものがきれいな人は心もきれいな人。心のきれいさは身の回りにも現れます。身の回りがきれいに整理整頓され、丁寧に手入れがされているのは心がきれいな証拠です。いつも物に対して感謝の気持ちがあるため、定期的に手入れをして整理整頓しているのです。物に対しても人と同じように愛する気持ちがあり、優しく丁寧に扱っているわけです。ただ勘違いをしないでほしいのは、きれいに整理整頓がされているということであり、きれいなものが置かれているとは限りません。きれいなものは初めからきれいです。物そのもののきれいさのことを言っているのではなく、その人が物をどれだけ丁寧に扱っているかということです。身の回りのきれいさ、整理整頓ということです。例えば、心がきれいな人は布団がきれいに畳まれています。布団そのものがきれいで高級なものなのかという話ではなく、きれいに扱われているかどうかにポイントを置いてみましょう。いつも寝る布団は毎日お世話になっています。生きているわけではありませんが、布団があるおかげで毎日快適に寝ることができているのです。布団に対してももちろんありがとうという感謝の気持ちを持たなければなりません。それが結果としてきれいに畳むという行為として現れていくのです。きれいに畳まないと申し訳なく思います。そんな優しくてきれいな心は布団一つにもはっきり現れてしまうのです。布団だけではありません。財布、携帯、机、車、自転車、毎日着る洋服。そうした身の回りのものすべてに当てはまります。面白いことに布団もきれいに畳んでいる人は決まって机の上も財布もきれいで洋服もきれいに畳んでいます。一つだけが極端にきれいなことはなく、きれいにする人は身の回りのものすべてがきれいにされています。その一方、布団を畳むことがない人は決まって机の上も物が散らかって本棚も整理整頓されず財布も汚い。もちろん自分の着ている服もきれいに畳まず適当に畳んでしまいます。このように身の回りの状態は全部がきれいと全部が汚いといった両極端に分かれてしまうのです。これも答えを明かせば本人の心のきれいさがキーポイントになっています。心がきれいな人は人だけでなく物に対しても感謝の気持ちがあるので身の回りにあるものはすべてきれいにします。しかし心が汚い人は人にも感謝をせず物に対しても適当に扱うためすべてが整理整頓されず散らかってしまうのです。あなたの心のきれいさは身の回りのものに現れます。財布を見てみましょう。きちんと手入れがされていますか。いつも寝る布団を見てみましょう。きれいに畳まれていますか。自分の着る服や机の上など身の回りを見てどれだけきれいに整理整頓されているかがあなたの心のきれいさでもあるのです。物に対する優しい感謝の気持ちがどれだけ現れているかが目に見えてしまうのです。身の回りのものをきれいにする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その14。プレゼントをするとは物を通して気持ちを伝えるということ。プレゼントの本来の意味としては感謝の気持ちやお祝いの気持ちを物として表現するということにあります。お誕生日のプレゼントは心を表現するものだと思ってください。相手の誕生を記念した嬉しい気持ちや節目のお祝いの気持ちを物を通して相手に上手に伝える手段がプレゼントなのです。プレゼントをもらって嬉しいのはそこに感謝の気持ちが感じられるからです。単にいただいたということではなく思いやる気持ちがあってわざわざ送ってくれたことが感じられるからです。ですがこのプレゼントを間違ってやり取りしている人がいます。ただ高価なものさえあげれば相手を喜ばせることができると思っている人です。高価なものつまり金額の高いものなら何でも相手を感動させられ喜んでくれると思っているのです。驚いたことにこんなプレゼントに喜ぶ人も本当にいます。お金そのものにすべての価値を置き高価ならすべて良しと思っている者同士ですからうまくやり取りがつながるのです。決して高価なものがいけないと言っているわけではありません。他の意味で物のやり取りを行っているがゆえに本当のプレゼントとは言えないのです。こういう人は金額の高いものを送ってくれたから金額の高いものを送り返そうと思っています。決して相手に対する感謝やお礼を込めているのではなく金額を込めているというところに要チェックです。もしたまたまお礼や感謝の気持ちを込めたものが高価なものであるのは構いません。ただ目的が高価なもののやり取りということが危険であるということなのです。これでは本来のプレゼントのきれいなやり取りとは言えません。心のきれいな人は高価なもので相手を喜ばせようといったお金さえあれば簡単に誰でもできることはしないのです。プレゼントは高価なものを送って相手を驚かすことが目的ではなくあくまでも感謝の表現のものを通して伝えることなのです。プレゼントをすることで感謝の気持ちをプレゼントする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その15。心は磨かないと輝いてこない。辛い経験は優しい気持ちへと変わる。人の心は磨けば磨くほど輝くようになっています。はじめは輝きが小さくても磨けば磨くほど輝きが増していきます。輝いている心ほどきれいな心ということです。人の優しさや気持ちがわかるようになります。そんな心を磨くために必要なことが辛い経験です。辛い経験はあなたの心により磨きをかけます。 たくさんの辛い経験をした人ほど人の悲しみや辛さを理解できるようになり、優しく接することができるようになるのです。私の祖父は今はもう亡くなってこの世にはいませんが、生前は戦争に関することはよく知っている人でした。それもそのはずで、祖父は第二次世界大戦の真っ只中で生きていた人です。戦争が始まり、戦い、終戦を迎えるという一部始終を見ています。戦争で大きな負って傷ついているところや戦争中の貧しい暮らしについては痛いほどよく経験してきました。ちょうど戦時中を生き抜いてきた人だけあって、テレビで第二次世界大戦の映像や写真が出ると釘付けになっていたものです。そんな祖父は戦争の話になると熱く語り始めますが、その一方で不思議と優しくなります。私の実家には戦時中に祖父が使っていたハサミがあります。そのハサミは農作業について古くなってしまったものだというのに大切にして決して捨てようとしなかったことを覚えています。とても古くてハサミ全体が錆びていましたが、それでも使っていました。そのハサミは祖父が戦時中人の怪我の手当てに使っていたものとのことです。戦争中の助け合い協力した思いで国のために戦い命を落としていった人を思うと、ハサミをどうしても捨てられないのでしょう。しかし思い返してみると、辛い経験をしている分だけ優しくなることができていたのだとわかります。辛い経験を通して優しくなり、一つのハサミでも大切に使っているのです。ハサミだけではありません。石鹸やタオルも捨てるのはもったいないと言って大事に押し入れにしまっていました。物がなかった貧しい時代から生きていた祖父と祖母の部屋には捨てられないものが溢れていました。ほとんどが使わないものでしたが、物を大事にする祖父と祖母の心が現れた部屋でもありました。物が溢れている今の時代にはない優しい気持ちに満ちた部屋だったのです。心を磨くために辛い経験をする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その16、父の日、母の日、敬老の日にプレゼントを送ってはいけない。ほとんど全ての人が世の中にある風潮に流されています。1年の中にある父の日、母の日、敬老の日といった国が決めた特別な日に贈り物をする習慣です。それぞれの記念日は年に一度しかなく、その日にだけ日頃の感謝を込めてプレゼントをします。テレビで父の日の宣伝をやっていたから、雑誌で母の日には花を贈ろうと書いていたから、友人が敬老の日にプレゼントをしているから、なんとなく自分もそういうことをしなければならない日だから、こうした周りに流された状態でなんとなく父の日、母の日、敬老の日に日頃の感謝といいプレゼントを送ります。しかしちょっと待ってください。これはおかしいことに気づきませんか？本当に感謝をしていれば、父の日や母の日、敬老の日だけに限ってプレゼントはしません。そういう日以外にもプレゼントをしますし、日頃からプレゼントをしています。本当に親に対する感謝の気持ちがあれば、日にちなど全く関係ないはずなのです。こういう記念日にしかプレゼントを送らないのは世の中の風潮に流されているということです。感謝の気持ちを表現したいというわけでなく、周りの雰囲気から自分もしなければという感覚が動機になっているのです。感謝の気持ちがあり、日頃からもプレゼントしているけれど、父の日や母の日もプレゼントをしたければ構いません。問題なのは、そうした記念日に限ってだけプレゼントをする人です。そういう人に限って、父の日、母の日、敬老の日が終われば、もう一切プレゼントをすることはないのです。父の日、母の日、敬老の日にだけプレゼントを送ってはいけません。そんな日に限ってプレゼントをするのは、感謝の気持ちがあるからではなく、そういう日だからという理由でしかないのです。むしろ相手に失礼とも映ります。父の日、母の日、敬老の日にプレゼントを送ってはいけないのです。記念日に送るのではなく、その日以外に送ることが本当の感謝を表すポイントです。父の日、母の日、敬老の日に限ってではなく、日頃からプレゼントを送る。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その17、汚いものばかり見ていると心まで汚くなる。きれいなものを見ていると心もきれいになる。人間の心の状態は目から入る情報からも大きく影響を受けます。汚いものばかり見ていると嫌な気持ちになり不快になります。あなたも汚い公衆便所に入ると見た目の悪さと激臭でとても不快な気分になってしまったことはありませんか？駅の公衆便所などは衛生状態があまり良い状態とは言えません。中には全く掃除をしていないのではないかと思うくらい汚れているところもあります。掃除ができていない汚いものを見てしまうと心まで汚くなってしまいそうです。気分も悪くなり残念な気持ちになります。しかし逆も言えます。綺麗なものを見ると澄み切った心地よい気持ちになります。例えば綺麗な青空を見るとふわりと心が安らいできます。私は天気がいい日にはいつも青空を眺め元気をもらっています。雲一つない大きな青空を眺めていると心まで大きく澄み切った状態になり、ストレスが軽くなります。だんだん気分が上向きになり、やる気や元気が出てくるのです。自分の部屋をきれいにするというのも、この目から入る情報を少しでもきれいにするためでもあります。自分の部屋は毎日自分の目で見るものですから、少しでもきれいにすることです。決して駅の公衆便所のような状態にしてはいけません。いつも青空のような何もないすっきりした状態が住む人の心の状態まですっきりさせていきます。すっきりした部屋が視界にすっきりした情報を脳に送ってくれます。部屋の中の状態がきれいだと毎日がすがすがしくなります。きれいなものを見ると心まできれいになってしまうというのは本当の話で、人の心に大きく影響を与えてしまうのです。きれいなものを見て心をきれいにする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その18、相手を傷つけない発言にも気を使おう。心がきれいになるポイントの一つである発言には、きれいな言葉遣いのほか、相手を傷つけない言葉遣いにも気をつけましょう。きれいな発言だけが良いのではなく、相手をいかに傷つけずに発言できるかも十分にケアをしておかないといけません。日本には相手を傷つけずにノーという言葉遣いがいくつかあります。心の中ではノーだと決まっていても、はっきり相手に伝えると傷つけてしまう恐れがあるために、柔らかい言い回しにします。考えさせてください。検討させてください。悪くはないと思うのですが、このようにわざわざ言い回しを柔らかくするのは、相手の気持ちを配慮する日本の文化が生み出した日本特有の言い回しです。ですが、一方で、イエスとノーをはっきり言うアメリカ人には嫌われる言い方でもあります。わざわざ遠回しに言われると何が本当の答えなのかわからない、何を考えているのかわからないと言います。ビジネスの世界では、はっきりさせた答え方をすることです。お金という金銭が絡んでいるだけに、やりとりもはっきりシビアになる必要があります。はっきり言わなければ仕事がうまく回らず誤解を生んでしまいます。わかりにくく遠回しな表現はビジネスではご法度ですが、その他の日常では必ずしも悪い表現ではないのです。日本人の遠回しの表現はわかりにくいとされていますが、これらは日本人の優しい心が生み出した表現だと誇りましょう。日本人は世界の中でも相手を傷つけないようにケアをすることができる優しい人種です。遠回しな表現は仕方しているわけではなく、相手を傷つけたくないという優しい日本の文化が反映された表現なのです。相手を傷つけないようにノーと言えるようになる。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その19、素敵だねというたびに心がきれいになっていく。きれいな言葉の一つに素敵だねというフレーズがあります。素敵だねという言葉は短くて言いやすく嬉しい褒め言葉です。相手をさりげなく喜ばせる言葉で、日常のいろいろな場面で使える効果的な言葉です。素敵な人、素敵な部屋ですね、このアクセサリー素敵ですね、素敵なお洋服ですね、素敵な方法。このように人だけでなく物を褒めるときなど特に制限もなく使いやすい言葉です。素敵という言葉の良いところはこれだけではありません。それを言った瞬間を本当に素敵な時間に変えてしまうという効果もあります。心がきれいな人は何でも素敵だねと言ってしまい、その時間を素敵な時間に変えます。褒めたり驚きを積極的に誰かにも伝えたりしていくことで、一緒にその空間や時間を良いものへと変えていくのが上手なのです。心がきれいな人は魔法使いです。身の回りのものや人をどんどん素敵に変えます。自分から積極的に前向きで綺麗な言葉を発することで、周りを癒し、素敵に変えていく力を持っています。言葉遣い一つとはいえ、大きな影響力があることを知っているのです。一日に素敵だねと何度も言う。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その20、自分を無理やり変えようとしてもすぐは変えられない。性格を直そうとしてもそう簡単には変えられるものではありません。誰しも一度は自分の性格を変えようと考えたことがあるはずです。もっと明るい自分になりたい、もっと精神的に強くなりたいと自分の性格を改善しようとします。 しかし、自分の心の問題が大きく関係しているため、超決意して今すぐ変われるというものではありません。性格は今までの生まれや育ちが大きく関係しているため、変えることもなかなかすぐにはいかないのです。心をきれいに変えることも全く同じことが言えます。というのも、性格を変えることと心をきれいにすることは自分の内側を変えるという全く同じ行為なのです。表現は違っていますが、自分の内面を変えることだという点では同じことに当たります。基本的に時間がかかるものだと思ってください。外側だけを変えるなら、時間とお金さえあればすぐできます。綺麗な洋服を身にまとい、美容院でパーマをかければ、外見はすぐピカピカに輝きます。しかし、内側の心は時間とお金でするというわけにはいきません。自分の性格というのは、いわば今までの過去の蓄積です。今までの行いでどれだけ人の温かみに触れているかという経験の蓄積がその人の性格であり、心の綺麗さにしっかり現れます。心が綺麗な人は人のために一生懸命になってきた人であり、人との関わり合いという温かさを人一倍よく知っているのです。性格がいいのです。人のために態度、行動、発言に気を使い、人の温かみがあるために温かい性格になることができているのです。私の実家がある愛媛には、田舎という姓もありお年寄りがたくさんいます。もちろん、中には若い人もいるのですが、若い人は仕事で都会に出て行き少なくなります。都会より田舎の方が肌に合うというお年寄りは、田舎の方を好み生活をします。私が休暇で田舎に久しぶりに帰ると、お年寄りの優しくて綺麗な心に改めて驚きます。自分の畑で採れた作物を分けてくれたり、道ですれ違う時には必ず挨拶をしてくれたりします。困った時には助けてくれたり、親切にしてくれたりします。長く生き、人と人との温かみのある触れ合いの中で生活しているため、みんなとても性格が良くて、心が綺麗な人ばかりなのです。綺麗な態度、行動、発言に溢れていて、お年寄りと一緒にいると私までほっとした気分になるのです。心が綺麗になるには、時間がかかるものだと思っておく。人格を磨いて心を綺麗にする30の方法。その21。当たり前を大切にすればするほど心が綺麗になる。当たり前とは、いわば土台です。当たり前という土台があるから、次の一歩を確実に歩めます。当たり前のことを軽く考えている人は、基本をおろそかにしているということです。いくら大きな家でも土台となる土が柔らかかったり、柱がぐらぐらしたりすればすぐ傾いてしまいます。しかし、土台の土が硬く、柱もしっかり立っていれば大きな台風がやってきても大丈夫です。当たり前を軽く考えていると、表面的な家の外見を気にして土台となる土や柱のことをどうでもいいと思っているのです。これでは、初めは良くても、いつかは倒れます。きちんとした人ほど、必ず常に基本を忘れず、当たり前のことをきちんと実行しています。何が一番大切であるかを本当に理解して実行できています。日本のプロ野球界で有名な監督の一人である長嶋監督がいます。長嶋監督が現役時代、最も練習に時間を費やしたのは素振りだと言っています。毎日欠かさず、必ず素振りを行い、基本を固めます。夜中でもふと自分のフォームが気になり始めると、飛び起きて練習場へ向かい、自分のフォームをチェックしたと言います。そうしなければ、自分のフォームが気になって余計に寝られないからというのですから、さすが本物です。基本がしっかりしているからこそ、次の応用が初めてできるのです。応用とは基本の組み合わせです。どんな応用もそうですが、基本がしっかりしていないと応用は必ずうまくいかないのです。基本さえしっかりしていれば、知らずに応用もできるようになるのです。基本的で当たり前のことほど大切にする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その22。綺麗な人は性別に関わらず心まで綺麗に見える。綺麗好きは心も綺麗という法則があります。潔癖症の人のことを指しているわけではありません。毎日の整理整頓をしっかりし綺麗に片付けられている人ということです。心が綺麗な人は必ず物に対して感謝の気持ちがあります。特に自分が毎日使っている道具や持ち物にはありがとうという感謝の気持ちを持っています。感謝の気持ちがあるため丁寧に扱い片付けも綺麗にできているということです。また身の回りのものが綺麗に整えられていることもあり他人に不快感を与えることもなくなります。物を大切に扱っている様子はその人の身の回りですぐわかります。髪が綺麗に整えられている。爪がきちんと短く切られている。日頃から清潔感のある服装をしている。いつも机の上が清潔に保たれている。持ち物は内側も外側も手入れが行き届いている。こうした綺麗な様子があると周りに与える印象も変わってきます。身の回りのものが綺麗に扱われているために優しい心の持ち主ということが伝わり好印象となるのです。綺麗な人は性別に関わらず綺麗な心の持ち主に見えてしまうのです。綺麗な人になって良い印象を持ってもらう。人格を磨いて心を綺麗にする30の方法。その23。独り占めをすると楽しさが半減する。分かち合いをすると楽しさが倍増する。分かち合いをする人は心が綺麗であるという証です。心が綺麗な人でないと分かち合うという行為はどうしてもできません。大勢で偉そうな人には譲り合いはとてもできず、それどころか独り占めをしてしまいます。自分さえ良ければいいと思っていますから、誰かに分けてあげるということができないのです。心が広く綺麗な人は、自分一人が独り占めをするより、みんなで分かち合いを楽しむことを優先します。誰か他の人と一緒に楽しむ方が、もっと楽しめることを知っているからです。遊園地を自分だけが借り切って独り占めしていても楽しくありません。大きな遊園地に自分だけがいて、全てのアトラクションの独り占めできたとしても面白くありません。自分だけが自由に遊び回れても、一緒に楽しみを共有できる人がいないと楽しくないのです。共有すると楽しさが倍増します。遊園地は友人と一緒に行くから面白いのであって、一人で行っても面白くありません。ましてや、園内に自分だけでお客さんが誰もいないなんて苦痛になります。独り占めは楽しさを半減させ、共有は楽しさを倍増させる効果があります。アミューズメントパークは一人だけではなく、友人と一緒に行く方がより楽しめます。ディズニーランドへ行って楽しく感じられるのは、園内に楽しみを共有できる人がたくさんいるからです。絶叫マシンは大勢で乗って悲鳴を上げるから楽しいのです。一人で絶叫マシンに乗っても、一人きりではスリルを共有できる人がいないのでつまらなくなってしまうのです。分かち合いをして楽しさを倍増させる。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その24。許すことで軽くなる。まあいいかと考えよう。どんどん許していきましょう。出来事でもトラブルでも失敗でもどんどん許していくと心が軽くなります。性格が丸くなります。自分の身に降りかかる災難を許さないぞと意地を張るのではなく、まあいいかと許しましょう。許すことができないと憎悪や憎しみが生まれ心の中で増えます。心の中が憎悪や憎しみでいっぱいになるほど性格は悪くなります。性格の悪い人は許せない人です。許せないことが習慣になっている人は自然と性格が悪くなってしまうので気をつけましょう。許せない人は気に入らないことがあるとすぐイライラします。許せないからそのままにしておけず自分がイライラしてどこかにぶつけようとします。許さない。どうしてくれるんだと些細なことですぐ喧嘩になります。わざわざ自分でトラブルを大きくしています。トラブルを自分で大きくし、さらに不快な気持ちになり、イライラも一緒に大きくしています。そういう人は周りが間違っている。俺が正しいと自分中心で世界が回っていると思っています。正しい、間違っている、お口に出し始めたら性格が悪くなる前兆です。自分の気に入らないことがあると許せないのでイライラします。あなたは間違っている。この考えは間違っている。自分のイライラを発散させるためにどこかにぶつけていきます。人から嫌われ、結果として性格がどんどんと悪くなっていくという悪循環になります。もしこの人がイライラの途中で許すことができれば性格は良くなります。こんなことがあったけど、まあいいか。イライラするであろうことを無視します。自分のエネルギーをつまらないところで消費しないようにするために、まあいいかと許してしまう。そうすると日常生活では驚くほどいざこざが減ってしまいます。自分から積極的に許していけば心は軽くなりトラブルも減っていきます。気に入らないことがあってもまあいいかと許してしまう。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その25。頼り頼られるというやりとりから仲良くなるきっかけが生まれる。あなたは頼ってしまう人ですか？それとも頼られる人ですか？ 人生を大いに楽しむためにはどちらか一方ではなく両方を楽しむようになりましょう。人間関係というのはやりとりからどんどん仲良くなります。頼られるという相互のやりとりを続けていくにつれてさらに仲良くなっていくことができるのです。自分のできないことはとなってばかりではなく思い切って誰かに頼ってしまえばいいのです。そうすることでコミュニケーションというやりとりが生まれ相手と仲良くなるきっかけが生まれます。その一方で今度あなたが頼られた時には心よく協力してあげましょう。知っていることを出し惜しみせず相手のために一生懸命になることでもコミュニケーションが生まれて仲良くなります。人間関係で仲良くなるためのキーワードは頼られることです。一方だけではなく両方があって初めて満足できるのです。人との関わりを持つことができお互いに一緒に心をきれいにできるのです。頼ったり頼られたりする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その26。嘘をつくほど心が汚くなる。正直になるほど心がきれいになる。基本的に嘘はつかないことです。嘘はつかない方が確実に良い人生を送れます。嘘も方便ということわざがありますが、よほど相手のためになることでない限り嘘はつかないように心がけましょう。嘘は相手を不快にさせて嫌な気持ちにさせてしまいます。その上、あなたも嫌われることになり、人間関係上の信用も失うことになります。みんなから好かれる人はいつも正直で言うことに嘘はありません。いつも正直者ですから、言っていることを疑われることもなく安心してコミュニケーションができるのです。嘘をつけばいざこざなどうまくごまかすことができ、もつれが少なくなるような気がしますが、実際は逆です。一度でも嘘をつけばその嘘の取り繕いでまた嘘をつかなければならないことになります。嘘が嘘を呼び、さらにまた嘘へと延々と続くことになります。嘘を言っている本人も自分が何を言っているのかわからなくなってしまうことです。正直にまっすぐな心の人の方が付き合い上のもつれは少なくなり、トラブルも少なくて済みます。心をきれいに磨くためには嘘をつかないように心がけましょう。嘘はつけばつくほどその人の心を汚してしまいます。また正直になるほど心の中の不純物が減っていき、心が澄み切ってきれいになります。正直者になる。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その27。悩みを見つけたらあなたはラッキー。悩みを見つけたらあなたはラッキーです。悩みを解決すればさらに素晴らしいあなたになることができるからです。自分はどうすれば向上できるのかと悩みますが、悩みができればそれが自分を向上させるポイントになります。たくさんの悩みがあればたくさん自分がアップしていく喜びがあるということです。心がきれいな人は人生の中でやりたいことがたくさんあります。もっとみんなの役に立つにはどうすればいいのかと考えるとあれもしたいなこれもしたいなと思い浮かびます。それを実現させるにはどうすればいいのかと悩みます。中には大きな努力が必要な悩みもありますが、一つ一つ悩みが解決し実現するたびにやったと嬉しくなります。悩みを見つけるとつい嬉しくなります。これが解決するとさらに素晴らしくなると思えるからです。あなたの今ある悩みをまず簡単なものからで構いませんから一つ解決してみましょう。努力して解決できれば素直によしと喜びましょう。その喜びが悩みを解決する楽しさとなり、悩みが見つかるたびに喜びの種ができるのです。世の中には成功してしまった人がたくさんいます。お金もあり、事業にも成功し、人生に満足できている人です。悪いというわけではないのですが、すでにかなりの状態になってしまっているのです。これ以上ない幸せの頂点にいるため、悩みを解決する喜びがありません。成功したお金持ちの中島かおるさんは、夢の途中であるあなたたちが羨ましいと言っています。お金持ちがお金のない人を羨ましがるというのはおかしな話ですが、これから成長の盛りの状態が輝いて見えるそうです。悩みがあるだけ、あなたはまだラッキーなのです。悩みがあるだけ、ラッキーだと感じる。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その28。謝ることなしに人とのやりとりはうまくやっていけない。人とうまくやっていくポイントは話し上手、聞き上手であると言います。確かに話し上手で聞き上手なら人とうまくやっていくことができるでしょう。しかし一番大切な基本的なことができていなければ、いくら話し上手で聞き上手でも全てが台無しになります。それはごめんなさいと謝るということです。ごめんなさいが言えないと些細なトラブルですぐこじれます。人間はそれぞれが違う種類の人ばかりですから、本当に些細なことでよく意見や考えがぶつかります。しかし言い合うともつれが余計にもつれます。そこで自分が一歩引いて謙虚になることができるかどうかで、その後の友人との関係が決まってしまうのです。謙虚になり相手の意見を聞き入れて、時には謝ることもしなければ人との関係はうまくやっていけないのです。糸がもつれた時、切ってしまうことは簡単ですが、もう元には戻りません。縁を切ってしまうのは簡単ですが、それでは友人を失ってしまうことになるのです。うまく解くことができれば元の状態に戻ることができます。謝ってうまくもつれた糸を解くことができれば、また同じ仲のいい状態になれるのです。謝ることなしに人とのやりとりはうまくやっていけないと考えましょう。謝ることを忘れないようにする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その29。本当に自己中心魔と極めると周りについても考えるようになる。自分の第一に考える人のことを自己中心的な人と言います。自己中心的な人は周りから嫌われる傾向があります。自分さえ良ければいいと考えているため、周りの人に迷惑をかける行為も平気でしてしまいます。何より自分が大切ですから、大勢で偉そうな態度にもなりがちです。しかし、ちょっと待ってください。本当に自己中心魔と極めていくと少し変わった様子になります。自分を大切にするなら、自分の身が置かれている状況や環境も整えていかなければならないことに気づきます。自分は周りという環境の中に置かれている身であることに気づく。自分がよりよく生きると考えるなら、自分と周りの環境が整えられて初めてよりよく生きることができるようになります。周りに迷惑をかける程度の自己中心的な人は中途半端な自己中心です。本当に自己中心を極めると、必ず周りについても考えなければいけない境地へ行き着きます。周りを良くしないと自分も良くならないからです。自分と環境は別の存在に思えますが、実は一つであると考えることです。心がきれいな人は周りの環境をきれいにすることで自分も一緒にきれいになろうとします。周りをきれいにするからこそ自分も初めてきれいになれます。道端でするゴミを投げ捨ても自分のことを本当に考えている人はできません。ポイ捨てによって汚れた街の中に自分が生きることになるからです。自分の行いは自分に返ってくることを知りましょう。タバコの吸い殻一つでさえ道端に捨ててしまうと、それだけ街が汚れ、自分で汚くした街に自分が生きることになります。自分をきれいにしようと思うなら周りもきれいにしていきましょう。実はあなたと周りは一つのセット。環境の中にあなたがいます。自分をきれいにしていくために周りをきれいにしていくことが大切です。自分をきれいにするために周りをきれいにする。人格を磨いて心をきれいにする30の方法。その30。自分の負けを認められる人は心が柔らかくきれいな人。人間なら誰しもいいところと悪いところの2つがあります。いいところだけの人はいません。悪いところだけの人もいません。どんな人にもいいところと悪いところの両方があるものです。人によっていいところより悪いところを先に探す習慣の人がいます。俗に言う荒探しをする人です。人を見るときにいいところより悪いところを探して指摘する人です。そんな人は決して心がきれいな人とは言えません。人が嫌なるような悪いところばかりを探し出して指摘する人は、前提として人に対して悪い考えを持っているのです。自分の評価を高めたいからと周りの人の評価を下げることが習慣になっていて、人に対しても物に対してもわかります。あの人かっこいいねと言っても女遊びしていて性格悪いらしいよとけなします。あの人頭良くてすごいねと言っても頭がいいだけで社交的じゃないでしょと見下します。認めると自分の評価が下がり負けてしまうと思っているがゆえに素直に喜べず、逆に欠点を探そうとするのです。どうしても他人の幸せが素直に喜べないのは、自分がそれだけ不幸だからです。幸せな人は他人の幸せも素直に喜べます。自分がすでに幸せですから、他人の幸せも一緒になって喜べるのです。問題なのは不幸な人です。不幸というコンプレックスを背負っているため、他人の幸せを素直に喜ぶと自分が負けるというつまらない意地を張っています。性格が悪くなると、さらに人から嫌われ性格が悪くなってしまう循環になります。 いっそのこと自分の負けを認めてしまえばいいのです。認めることができない頑固な心を持っている人はまだ心が固い人です。勝てば良い、負ければ悪いというわけではないのに、人間が勝手にそういうものだと思っているだけです。負けてもいいと考えることができるようになれば、素直にすごいねと喜べるようになります。自分より幸せな人がいてもいい、自分の方が劣ってもいいと認めてしまえば、不思議と心が柔らかく綺麗になります。自分ではとても叶わないことには素直に負けと認め喜ぶようにすればいいのです。いっそのこと負けてもいいと自分を許す。人格を磨いて心を綺麗にする30の方法。まとめ。その1、心を磨くために生きる。その2、この世は自分を磨く修行の場と考える。その3、うまくいかない人生は自分から原因を探し出す。その4、見かけの綺麗さに騙されないようにする。その5、態度、行動、発言を綺麗にする。その6、過去の思い出したくもない記憶を思い出し自分の恥ずかしさに気づく。その7、当たり前の感謝に気づく。その8、謝ることを忘れないようにする。その9、お世話をされたらお返しする。その10、個性を振り返る時間を作る。その11、背筋をピンと伸ばして歩く。その12、自分の中に眠っている宝物を書くことで書き出してみる。その13、心を磨くために辛い経験をする。その14、身の回りのものをきれいにする。その15、プレゼントをすることで感謝の気持ちをプレゼントする。その16、父の日、母の日、敬老の日に限ってではなく日頃からプレゼントを送る。その17、きれいなものを見て心をきれいにする。その18、相手を傷つけないようにノーと言えるようになる。その19、一日に素敵だねを何度も言う。その20、心がきれいになるには時間がかかるものだと思っておく。その21、基本的で当たり前のことほど大切にする。その22、きれいな人、みんなに良い印象を持ってもらう。その23、分かち合いをして楽しさを倍増させる。その24、気に入らないことがあってもまあいいかと許してしまう。その25、頼ったり頼られたりする。その26、正直者になる。その27、悩みがあるだけラッキーだと感じる。その28、知っている人にも知らない人にも挨拶をする。その29、自分をきれいにするために周りをきれいにする。その30、いっそのこと負けてもいいと自分を許す。